面白い文章を日々書く努力をする。最初に言ったことのおさらいになりますけども、これらのテクニックを使っていたとしても、そもそも文章が読まれていなかったら全く意味がありません。読んでもらうためには、普段から良い気づきを与えてくれたり、お得な情報をくれたりして、役に立つ人だと思われたり、自分と似てて共感できて、すごい気持ちがわかる人だったり、この人は動画などで可愛いからとか、かっこいいからとかで好きなキャラクターだとか、絶対的にすごい人だから見ないといけないというブランディングを作ってしまうか、面白いことをいつも言うから元気な気分にさせてもらえる、などという印象を与えておく必要があります。どうしたらそういうことができるかと言ったら、自分が逆の立場でどういう人の文章を読んでしまうかを考えてみるととてもいいです。面白いサイトを見たとき、思わず夢中になって読んでしまったとき、小説の導入部分がとても面白くて興味を持たされたとか、映画の予告ムービーを見たときに、映画館に思わず行きたくて仕方ない気持ちになったときなど、日常のあちこちにヒントが隠されています。どうして自分がそういう気持ちになってしまったかなどを考えることによって、コピーライティング技術は上昇します。自分が感動した文章を読んだことがないのに、感動する文章を書くことができませんし、自分が文章によって興味を持ったことがないのに、興味を持たせる文章を書くことができません。日々あらゆるものに目を向けて考える努力をしましょう。常に面白い文章を研究するようにしておきましょう。情報が整理された文章を書く。当たり前のことですが、文章の読みやすさということも大事です。情報がまとまっていて読みやすい情報は読まれるでしょう。逆に情報がごちゃごちゃしていて、どこに何が書かれているかわからない情報だと読まれにくいです。適度に画像が使われていたり、カテゴリー分けとか大見出しと小見出し、目次があって順序ごとにしっかり説明されている文章は整理されていて好まれます。ちなみに、画像は男性向けの文章の場合、400文字に1画像、女性向けの文章の場合は200文字に1画像が良いと言われています。あとは文章を自分でひたすら書いて練習していくことですね。コピーライティングが上手い人のお手本の文章を真似して書いたりすることで、体に馴染むようにして覚えていくのが上達のコツです。これらのことを駆使して良い文章を習得しましょう。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。またコンテンツができ次第追加していこうと思っています。